オンラインビジネスのモデルの、ね、作り方というところで、今だいぶ答えつきました、ホワイトボードで。はい、OK ですね。で、という感じで、今のそのオンラインビジネスを起点にしたモデルの作り方ということで、まあ、今までそのビジネスモデルのね話ちょっとしてましたけども、ちょっと今のねほんとタイミングだと、まあ、こういう形で、設計をしていくというのがいいかなと思います。まあ、情報発信だとちょっとこれね、どうしよう、マインドマップ見せれないのか。ちょっと前のマップ一回見ながら喋るかな。じゃあ、まあ情報発信とリードとあとオンラインのフロントエンド、バックエンドでプレミアムバックエンドという流れですね。情報発信とかだと、まあブログ、まあ全部やれっていうことじゃないので、やれることをぜひまずやってほしいなと。思うんですけど、ブログ、YouTube、ヒマラヤ、ラジオトーク、だから文章を書くのがねちょっと苦手というか増えての人は音声メディアなんかがおすすめです。まあ、この中で言うとヒマラヤっていうものとかラジオトークっていう三宅さんがね、ラジオトークって始めたんで、まあ、ラジオトークやりたい人はね三宅さんが詳しいと思いますので三宅さんに聞いてもらえばいいかなと思います。で、SNS ですね。 SNS に関してはまあいろいろありますけど Twitter とかね、インスタ、 Facebook ですね。最近だとライブ配信がすごく、まあ、皆さんやってますけどライブ配信なんかはとてもいいですね。ですね、今ライブ配信だとちょっとまた皆さんにも僕がちょっと使ってみてからちょっとシェアしようかなと思ってるんですけど、ライブ配信のツールが結構いいのが出てきてて、 YouTube と Facebook ライブを、自動で配信できるやつがあるんですね。自動っていうかその同時に配信できるやつがあるので、それまたちょっと皆さんにも僕が使ってみてちょっと紹介しようかなと思ってるんですけどいうものがあるので、まあ、それライブ配信なんかはとてもいいので、まあ、おすすめです。僕も Facebook グループで今集めてるんですけど、その Facebook グループも、ライブ配信を定期的にちょっとやっていこうかなと思っています。まあ、ライブ配信はね、結構手軽に、なんていうんですかね、その、Zoom とか動画みたいにね、ちょっとこう、しっかりやらなくても、まあ、Zoom もそんなしっかりやらなくてもいいですけどね、ライブ配信は本当に登録不要で、グループに入って、もらってる人に対してやれるので、まあ、ライブ配信なんかはとてもいいですね。で、まあ、あと、まあ、ホームページとか、ある人はホームページだし、まあ、コラボですね。コラボも今、リアルではできないので、例えば、ライブ配信をコラボでやるとか、対談みたいな形で、やるのもおすすめですね。ライブを こう対談形式でやるとか共同でこう一緒にやっていくみたいな。でそれも別にリアルで会わなくても2人同時にこう、ね、画面に映してやることができるので、まあ、そういうのもできます。で次に、リードですね。リードのところが、まあ、メルマガとかあとは、まあ、今 Facebook グループ僕使ってますけど、まあ、Facebook グループなんかは結構、まあ、手軽にできちゃうんで、はい、とか、あと LINE ですね。 LINE、あとは、メール講座。これはステップメールとかで1週間ぐらいの講座、メール形式の講座を作ったり、オンライン講座ですね、みたいなのを動画使って、まあ、さっきちょっと紹介しましたけど、ペライチとかを使って動画貼り付ければ、それパスワードかければオンライン講座提供することも簡単にできるので、そういうものとか、あと無料イベントですね。これ今だと、まあ、お茶会交流会を Zoom で開催すると。僕の仲いい経営者でデザイン会社やってる人がいるんですけど、彼は趣味で落語をやってるんですね。落語家なんですけど、今度落語を Zoom で配信してやるらしいんですけど、まあ、それもめちゃくちゃいいなと思ってて、うん。だからそういうのも一つのきっかけになりますよね。で、まあ、あと、オンラインセミナーか。これも無料のオンラインセミナーですね。で今までその自動配信、自動化したウェビナーっていうのは一時期流行ったんですよね。自分で日時選択して都合のいい時間に参加すると自動的に動画がメールが流れてきて、クリックすると視聴ページが出て、それでウェビナーを視聴するっていうことができるやつがあったんですけど、あれは全然見られないですね。やってみたんですけど全然見られない。でいつでもいつ見てもいいし、逆に今見なきゃいけない理由がないので見られないんですね。だから、まあ、視聴率がすごく悪いというところがあって、ちょっと今使ってないですけど、で、使ってないし、今は多分世の中でもほとんど使ってる人がいなくなっちゃったのは、多分そういうところかなと。で、これがまあリードですね。で、フロントエンドになってくると、今度は有料のオンラインセミナー。まあ、オンラインサロンみたいなことをやる人もいるでしょうね、最近。あとはオンライン教材、通信講座。単発ですね。単発のオンラインセッション。なんかが、まあ、フロントエンドになってくるかなと。で、バックエンドがグループコーチング、グループコンサル。まあ、個別ですね。個別コンサルでもいいでしょうね。はい。で、あとはライブ配信とかね、集中講座みたいなのをやってもいいですね。2日間とか3日間での集中講座みたいな。とか、3ヶ月での講座とか。ワークショップですね。ワークショップ形式の。っていうのがまあバックエンドで、最終的にはプレミアムバックエンドっていうのが、これはいわゆる代行型の商品ですね。もう代わりにやってあげるっていう。 代行型商品とか、あとは上級会員、プレミアム会員みたいな。例えばなんか、僕はちょっと昔にダイレクト出版っていう会社の、まあ、僕は上級会員になってるんですけど、その中でも一つ、その僕はダン・ケネディっていう人の、まあ、コンテンツをすごく、まあ、一買ったの でそこでこう会う時に、ダン・ケネディの今後新しくし発売じゃない、リリースされる商品も永久無料で受け取れるっていう、ダン・ケネディダン・ケネディプラチナ会員かなっていうオファーがあったんですね。確かそれが、多分ね、80万か90万ぐらいだと思います。それ入ってるんですけど、それ入ると、なんか、まあ、とりあえずダン・ケネディの新商品全部、無料で提供されるっていうのと、あとはなんか、その、プラチナ会員に入ってることによっての、なんか、また、特別価格の、なんか、オファーが来たりとか、っていうのがあって、それで僕ずっとダン・ケネディの商品を無料で受け取ってるんですけどね。でそういうのはまあプレミアム会員ですよね。はい。代行型っていうのはまあ制作とかが分かりやすいかなと思いますし、もうそうそう代わりにそのビジネス構築みたいなのを代わりにしてあげるみたいな。だからコンサルは一緒に作っていきましょうと。だから一緒に作っていこう。まあそれをアドバイスしていきますよ。構築一緒にお手伝いしていきますよっていうスタンスですけど、もう代行型はもう代わりに作りますよと。あなた考えなくていいですよと。もう私が考えますからみたいな形ですね。というのが代行型商品になってきます。という感じで一応ホワイトボードに書きましたので、見えますかね。はい。はい。こんな感じで書きましたので、はい。まあ、そんなような感じで、まあ、構築をしていくということですね。どうでしょう、こう皆さん、まあ、ちょっとこの機会にね、今自分がやれていることとか、あ、ちょっと今ここ欠けてるな、足りてないなというところが、逆にこれを絶対として書くことによって、まあ、浮き彫りになってくるかなと、思います。なので、そこを、じゃあ自分は今どこを強化していったらいいかとかっていうところを、ちょっとお二人ペアになってですね、話し合っていただく時間にしたいなと思います。今度ちょっと二人ペアにしますね。はい。じゃあ、先ほどと違う方のペアでちょっといきます。はい。どうですか皆さん、戻ってきましたか？戻ってきましたね。なんかめっちゃ人数、めっちゃ人数減ってるな。あ、そうそう、工藤さんが寝たんか。はい。じゃあ、お一人お一人ちょっと大体1分ぐらいで、こう自分に今取り入れられそうなものをちょっとシェアしていただきたいなと思います。この順番でいくと、岡田さんから、お願いしてもいいですか？
はい、大丈夫です。
はい。1分ぐらいちょっとじゃあ。はい。
はい。そうですね。まあ、オンラインで販売できる商品と、リアルで販売できる商品が、うん、まあ、僕の場合、たまたま同じというか、リアルじゃなくても販売できる商品ばかりだったので、
うん、
今現状はそのコロナショックって言われる中でもそんなにダメージは受けてないんですけど、
うん、
ただお客さんが収益が低下している中で、おのずとこちらの高額商品などもちょっとこうサービス内容を変えていかないといけないかなっていうところで、うん、まあ今できることはその商品をまたちょっとコロナショック用に新しく作り直して、
うん、
オンラインでスムーズに販売できる仕組みをもう一度見直してみるっていうところですかね。
うんうん、
まあ、さっきちょっと三宅さんの話だったんですけど、 っぱりそのラジオ、
はい、
ラジオやってるので、そのラジオをきっかけにして、まあ、一つフロントができているので、うん、そういう見込み顧客の前の前の前ぐらいのものを掴んでいくっていうシナリオを今のうちに作っておけば、まあ、アフターコロナの時にもそれがまた引き続き使えるんじゃないのかなって思ってる。
うん、
そういうちょっとバランスのいいバック、
うん、
あのフロントとバックエンドをちょっと一つこの機会に作ってみたいなと思います。
うん、はい、ありがとうございます。
はい。
なんか本当だからオンライン講座とかね、いいですよね、だから多分。
オンライン講座はいいと思います。うん。なんだろう。講座って結構、まあ、準備期間がすごい必要だと思ってるので、まあ、この機会にしっかりと時間取れるので、うん、そういう講座とかを作っていこうかなと思います。
うん。
そうですね。まあ、見込み、うん。まあ、それは多分バックエンドになるんですよね、オンライン講座っていうのは。
そうです。どういうオンライン講座によるかによるんですけど、そういう3ヶ月とか4ヶ月かけてやっていくっていう講座もあれば、
うん、
本当に単発もののそういう講座にするっていうものもあるし、はい。いろいろですね。
どっちかっていうと、オンライン講座は、まあ、フロントの部分で持っていきたいかな。
うん、
講座なんだけど、もっと詳しくは個別でっていうような感じを持っていきたいんで、
うん、
講座っぽいセミナーみたいな、
うん、
ものをちょっと、用意したいなっては思いますね。
はいはい。ぜひ、作りましょう、この機会に。
はい。
はい。じゃあ、次は、木村さんですね。木村さん。
はい。
はい。じゃあどうですか？ちょっと取り入れてみたいなと思ったこととか、ありましたか？
まあ、ブログはまあ、ちゃんとやらなきゃいけないっていうのがまず一つと、
はい。
あとはもう、YouTube は、もう、まあトレーニングの、そのフォームとかを見せるにはとっても、やっぱり一番、やるべきかなと、思います。
うんうん
あと、まあ、最初の冒頭のさっきも言ったカーストレーニングの、ベルト販売と、
はい、
セットにした、なんかその、指導みたいな、
うん。
いうのは、なんかやってみたい感じが。
そうですね。
します。
はい。まあ、ちょっと後でね、商品作りのところを少しまた喋るので、あれですけど、まあ、ぜひ、まずは、木村さんの場合はね、このバックエンド、オンラインのバックエンドっていうところをね、
はい。
まずしっかり確立して形ができると、
はい。
本当に売りやすく、提供しやすくすると思うので、
はい。
はい。ぜひそこをまずちょっと構築していきましょう。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、次は、水戸さん。水戸さん。
はい。
はい。皆さんどうですか？
まあ僕も基本は、まあ動画なんですけど、
はい。
さっき、内本さんが話されたような、まあなんか、その行きたくても行けない人たちに対して、こう、まあ、価値提供するっていうものを作れるといいのかなとは思うんですけど、うんうん、まあ、多分、あげただけだとそんなに反応ってないと思うんで、
うん、
ちょっと見てほしい人たちに対して、まあ、その、まあ、LINE で配信するとか、
うんうん、
あとは、まあ、まあ、面白いかなと思うのは、チラシとかを逆にそういうので使うのもいいのかなっていう。チラシで、こう、
うん、
まあ、通常だったらチラシ見て来るっていう風ですけど、
はいはい。
まあ、来れないんで、まあ、チラシを見て、 YouTube を見るみたいな感じの流れを作ってもいいのかなっていう。
いいと思いますよ。
こう、まあ、なんていうんですかね、こう認知させるというか、
うん、
いう感じでつなげていくのもいいのかなっていう感じですね。うん。そこから。
チラシに LINE 登録 の、 あの QR コードを貼って、
はい。
で、LINE 登録すると、その、腰痛の痛み解消法の、レクチャー動画が見れますみたいな。
うん。
うん。
そうすると、なんかまあ、一応地域の人が結果的に、まあ、見てもらえるような感じになると思うんで、うん、特定多数にやるよりは、まあ、ちょっと絞れるのかなとは思いますね。うん、
いいと思います。それやりましょう。これぜひやりましょう。は
い、わかりました。
それでリスト取っちゃえばね、また来てくれる可能性あるんで。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
じゃあ、サトシ、三宅さん。
はい。
どうですか？
まあ、僕の場合は、とりあえず今始めたラジオっていうので、うん、まあ、もともと僕のやってることとかっていうのは結構、まあ、自分自身っていうのを、なんか信用してもらわないと、その、なんていうか、パーソナルな部分を見てもらって、うん、三宅っていうのに信用してもらった上で申し込んでもらう。っていうのがやっぱり一番多かったので、うん、ラジオとかを使って、まあ今のうちに、まあどういう人間かっていうのをやっぱりよく知ってもらうっていうのに、まあ結構力を注いだ方がいいのかなっていうところで、うんうん、まあその上でまあできればやっぱり、まあ無料のオンライン講座と、まあちょっと有料のオンライン教材みたいなのも、
うん、
まあやっぱできれば作りたいなっていうところと、まあ今もともとやって、まあ、個人コンサルみたいなのも、まあ、完全にオンラインでやったことはないので、
うん、
まあ、やっぱり試しにやっぱりやってみたいなっていうのはあります、
ね。うん。うんうんうん。
はい。そんな感じです。
いいですね。なんか、そう、やっぱ自分がやっていることを、ある意味、本当、体系化するいいタイミングかもしれないですね。オンライン教材とかオンライン講座にするっていうのは、ある程度体系化しないと、
うん、
作れないと思うので、
うん、
体系化するっていう意味でいい機会かなと、ね、思います。うん、はい。まあ、三宅様、そうですね、オンライン講座、ぜひ作りましょう。
はい。
はい。ありがとうございます。じゃあ、あとは、最後、高崎さん。
はい。僕も、その生態の方は、今まで、折り込みチラシで来店っていう形の、その流れがほとんどだったので、
はい。
はい。やっぱりもう少しこう、オンラインで提供できるようなものを、まあ、体操の仕方とか、うん、結構その日常生活のアドバイスを僕、かなり既存の患者さんにも口うるさく、しているので、まあそういったことをもう少しまとめて、
そうですね、
合わなくても提供できるかなっていうところと、うん、あとコンサルの方は、やっぱりその、いろんな配信してる割にその着地点というか、フロントエンドの商品のとこがボトルネックになってしまってるので、
うんうんうん、
やっぱりそこがもう少し、で、それが、まあほぼ、唯一と言ってもいい、フロントエンドのそのセミナーっていうのが、今もうできなくなってしまったので、
うんうん、
やっぱりより、こう、今までの、今日ステップメールとか、
うん、
あと LINE での配信とかも、リストはちょっとずつ増えてるんですけど、そこに対してのアプローチができてないなっていうのはあるので、
うんうんうん、
はい。そこが、ちょっと、もう少し、考えなきゃいけないなっていう風で。
なるほど、なるほど。
はい。そのリードからフロントエンドのところですね。そこの 流れをもう少し強化したいなっていう感じです、うんうんう
ん、
はい、
ありがとうございます。
はい、
そうですね、オンラインはね、やっぱちょっとこう、まあ、だいぶ しやすくなってると思うんですけど、やっぱあとはその今のタイミングでその、
はい、
やっぱり聞くべきかどうかっていうことだと思うんですよね、セミナーに関しては。今聞く必要がないよねっていうなっちゃうとやっぱり集まらないと思うので、そうです
ね、うん、コンテンツはやっぱりちょっと考えなきゃいけないですね。
そうですね、はい、了解です。
はい
はい、まあなんかイベントとかでもいいかもしれないね、ライトな感じでね。
そうですね、うん、高崎会オンラインを実はやろうと思って。
ああ、いいと思います。
はい、
まあ、治療科だったら治療科の情報共有みたいなのをやってもいいんじゃないですか。はい、
そうですね、はい。
どういう対応してるかとかみたいな、そういうのをシェアするみたいなね。
はい。
やってもいい。うん。はい。みんななんか言ってるのは、結局回数券をどうするかとか、
はい。
会員やってるところは会員どうするかとか、
はい。
その辺でみんなやっぱり動いてますね、今。
そうですね、はい。
会員の解約の人とか出たりとかしてるらしいんで。
ああ、はい、はい、はい。
はい、通えないから。そもそも会員っていう制度の自体を見直していかないといけないと思うんですね、多分その。来店を前提にした会員制度にしちゃうと、うん、会員なんで、はい。
そうですね、はい。
っていう感じですね、はい。じゃあちょっと最後商品構築のところ行きたいと思います。ちょっと時間ね、あれなのでちょっと行きます。商品構築ですね。今オンライン教材は、ちょっと時代の流れ的にですね、売りっぱなしのオンライン教材っていうのはちょっともう厳しいかなと、思います。だからそこに、まあ、要は買ってもらって、その動画とか教材提供するっていうだけじゃなくて、そこに、僕がポイントなのは自動提供と手動提供っていうのを組み合わせるっていうことですね。で、書いてますけど、コンテンツを自動提供して、実践サポートを手動提供するってことです。ここを組み合わせていくっていうことですね。だから、要は簡単に言うと、学ぶのはその、例えばですけど、僕は8月ぐらいにセミナーズ、さっきのね、セミナーズがオンラインの会員の、オンラインスクールのシステムをローンチするんですね。で、それをもう僕使うことで決まってるんですけど、それは何かっていうと、1ヶ月ごとに動画を提供する、コンテンツを提供していくっていうことを、自動化できるんですよ、そのシステム上で。だから、1ヶ月目はこの動画、この、ワーク、課題をやってくださいと。で、2ヶ月目はこの講座、このワークを学んでくださいと。3ヶ月目はこの講座、っていう形で、月ごとにその動画とかコンテンツを提供していくっていうことを自動化できるんですね。で、一般的にはこれでオンラインスクールとかオンライン教材っていうのが完結してたんですよ。で、あとはなんかメールサポートを受け付けますよ、みたいな感じで。やるんですけど、メールサポートする人はほとんどいなくて、そもそもみんな学んでなかったり、買って満足しちゃったりしてるので、実践まで行ってないことが多いんですよね。だから、そこに手動提供っていうのを入れていくんですよ。これは何かというと、その、実践をサポートするっていうのを、月1、面談をしていくとか、そういうズームでのね、セッションを入れていくとか、フォローアップをしていくね。で、そこで、今どこまで学びましたかと。ここで何か分からないこととかありましたかみたいな形で、それをズームでフォローアップしていく。そうすると、オンライン講座プラス、その実践の、まあ言ったらそのサポートっていうところで、さらに付加価値を高めていくことができるし、なおかつその、ね、このフロントエンドのオンライン教材って今まで売りっぱなしだったので、その人たちが、そのバックエンドにつながるっていうことがあまりなかったんですね。で、なんでかっていうと、そもそもオンライン教材とかを使わないから、価値もわからないし、だから、当然ながら、後ろには繋がらないと。だから、学んでもらって、価値を感じてもらわないことには、バックエンドに繋がらないんですよね、その後に。 だからそのちょっと先に進んじゃいますけど、その成果が出ない3つの原因ってありますよね、ここに。これは使えない、続けられない、諦めるっていうことなんですよ。この3つの要因を潰すようにしないと、そもそも継続してくれない、リピートしてくれない、もっと言うとその上位の商品を買ってもらえないということがになってくるので、この使えない、続けられない、諦めるっていうことを手動提供で、サポートしていくってことですね。だからやらせるってことです、簡単に言うと。使わせる、やらせるってことです。で、オンライン講座みたいなのを作ると、どうしても一般的になんかね、綺麗な映像っていうかでなんかすごいやってますけど、そこまでやんなくてもいいです。重要なのはね、伝わるかどうかで結果が出るかどうかなんですよ。だから例えば僕この前20万円ぐらいの教材、オンライン教材買ったんですけど、そこの教材は、全部画面収録のマインドマップでした。でも内容はすごく良くて、まあ、20万高かったけど、まあすごいいいなと思ったんですよね。でそこはもう内容ももちろんすごい濃いっていうのもあるけど、まあ、情報量も多いし、でじゃあその全部動画がマインドマップで、顔出し一切なしなんですけど、じゃあ内容に不満があるかっていうと全然不満がなくて、むしろ内容が濃いから、なんていうかね、そこは気にならないですね、逆に。だからみんなこうなんかこう綺麗に動画作って、スライド作ってみたいなことをイメージされる方が、まあ、多いですけど、まあそんなことをしなくても、まあ、PC 画面とスライド、簡単なスライドとかマインドマップがあれば、それをと音声吹き込んで作ることができればコンテンツができるので、でそこさっき言ったペライチみたいなので会員限定ページ作って、それを3つ4つとか3ヶ月分でね、3ページだったか3ページで3ヶ月分っていう形で提供してもいいし、でまあ今 Teachable っていうアメリカのそういうオンラインスクール専用のシステムが、ありますけど、ここはちょっとまあ日本語対応してないんですけど、多分近々すると思うので、これもなんかさっき言ったような感じで、オンラインスクールに特化したシステムになっているので、まあ、こういうのを使っていくと、オンラインスクールは手軽に始めることができるので、そういうのを使っていただくと良いかなと思います。必ずそういう会員用のメンバーサイトとかね、そういうのを作っていくと、そこに動画とかコンテンツを蓄積していくことができるので、まあ、そういうのをやっていただくといいかなと思います。で、有料商品に関しては YouTube 使用はダメなので、無料だったらいいんですけど、無料のそのね、商品だったらいいんですけど、有料商品になると YouTube の動画を貼って提供するっていうのはダメなので、これは規約違反になっちゃいますので注意してください。なんでその場合は Vimeo っていうサービスを使うか、もしくはもう一個Wistia っていう動画のサービスがあるんですけど、まあ Wistia とかだと本当にその e ラーニングに特化した動画サービスなので、ちょっと高いですけど、Vimeoよりは。Vimeoより高いですけど、ちょっと少しね、品質のいいものを使いたいって方は Wistia っていうものをお勧めします。まあ僕は Vimeo っていうのを使ってるので、まあ、Vimeoで十分かなと。思います。だから Vimeo とペライチさえあれば、あと動画Mac とかでね、であればクイックタイムプレイヤーっていうのがありますし、Windows だったらCamtasiaっていう、ね、ソフトがあるので、そういうのを使っていけば、まあ、画面収録してスライドとこう、あとマインドマップとかがあれば十分、オンラインコンテンツっていうのは作ることができると思います。で、あとは、そうですね、まあ、さっき成果出ない3つの原因ということですけど、まあ、使えない、続けられない、諦めると、通販とかでもそうですけど、結局商品買ってもその使い方が間違ってたり、そもそも使ってなかったりっていうのだとリピートしないんですよね。だから通販業界でも、まあ、その岡田さんその辺が専門かもしれないですけど、結局使ってもらうにはどうしたらいいか、でもっと正しく使ってもらうにはどうしたらいいかっていうサポートが絶対必要なんですね。でそこにやっぱコンサルだったりとか動画とかを提供して、マニュアルとか分かりやすい活用方法みたいなことを提供していく必要が、まあ、絶対あるんですね。だからそのうまく使えない、効果的に使えない、活用方法が分からないっていうことで、もっと言うと使い方分かったけども、じゃあそれを続けられないと、 継続できないと。で、最終的に使い続けないからもういいやって諦めてしまうというパターンなので、ここをどうやって解消していくかっていうのが、あのビジネスのその LTV を上げていく、リピートしてもらう、元へと、フロントエンド、バックエンドっていうね、形でね、繰り返し繰り返し商品買ってもらうっていうところを、やっぱりやっていくには、この3つの原因っていうのを、まあ、対処していかないといけないです。はい。だから、成果を出させるためのサポートっていうのを、これ別にリアルじゃなくてもオンラインでもできます。できるので、Zoom とか使ったり、メールとか使ったり、ね、いろんな、まあ、接触方法っていうのはあるので、で、ここでもう一度ね、最後の話になるんですけど、ここで本当に皆さんが、ね、考えてほしいのは、本当にこう皆さんの仕事、ビジネスが提供している本質的な価値っていうのは何かっていうことを考えてもらいたいんですよね。考えてもらいたい。ここにちょっと書いてますけど、治療家の人っていうのは、ね、別に施術することが提供している価値じゃないんですよ、本質的には。はい。本質的には、痛みがなくなることや、痛みが起こらないようにすることが、本質的な価値なはずなんですよね。でもっと言うと、本来の、その人のね、やりたいこととか、できなかったことをできるようにしてあげるっていうのが、価値なんじゃないでしょうか。そしたら、別に施術をしなくても、できる方法って、きっとあると思うんですよね。じゃあ、そこをちゃんと、皆さんの立場から提供してあげることができれば、こんなコロナの、ね、状況でこう人と会えない、接触できないっていう状況下でも何かしらのサービス提供っていうのはできるはずなので、そこのちょっと本質的価値っていうのをちょっと、まあ、考えてみてほしいんですよね。ちょっとこれも、まあ、最後のワークというかになりますけど、ちょっとまたペアになっていただいて、自分の仕事の本質的な価値って何だろうかっていうこと。これポイントは抽象化することなんですね。抽象化する。抽象化するっていうのは、視点を上げるっていうことだったりとか、ちょっとこう、なんていうかね、ぼやっとさせるってことです。うん。わかりますかね、抽象化っていうね。具体化、抽象化っていう。具体的にするか抽象的にするかっていう、ことなんですけど。まあ、ちょっと抽象化していただくことによって、本質的な価値にたどり着くので、まあ、先ほどの、ね、施術を提供するっていうことじゃなくて、抽象化するとそれが痛みを取ることだったりとか、ね、痛みが起きないように予防するっていうことだったりとかが本質的な価値になってくるっていうことなので、まあ、それをちょっと自分のお仕事で置き換えてもらったときに、本質的に提供している価値っていうのは何なのかっていうことですね。ちょっと考えてみてほしいなと思います。じゃあまた、部屋を分けたいと、先ほどと同じねペアで行きたいと思います。こんにちは。さあ、じゃあどうですか皆さん、ちょっと一言でですね、一言でちょっと教えてもらえますか。本質的な価値、自分が提供している本質的な価値っていうのは何か、ちょっと一言で。じゃあ岡田さんから。
すみません、ちょっと最後に来てもらっていいですか。
いいですよ。
ごめんなさい。
じゃあ木村さん。
はい。
本質的な価値って何でしょう。
自分に自信を持つとか取り戻すとか。
おう。
そんなところだと思います。
ですね。
はい。
ってことは、自分に自信を持ってもらうことができれば、
はい。
究極いいってことですよね。そしたら。
そうです。
うん。それのきっかけが、体っていうだけですよね、だから。
そうです。
うん。そしたらもう、何でも OK ですね。
はい。
提供できることは何でも OK ですね、そしたら。
はい。
はい。
っていうことしなくてもいいです。
そう、抽象化ってそういうことなんです。抽象化するとやれることが増えるんですよ、いっぱい。
はい。
うん。で、そうするといかに自分が、あ、ここにこだわりすぎてたなってことに気づくんですね。
うん。
そうそう。
はい。
そういう感じですね。ありがとうございます。
はい。
と思います。はい。じゃあ、水戸さん。
はい。
どうでしょうか。
元の自分に、こう、戻る。
お
まあ、痛みがなかった時とかの状態に戻ると、
は
いはい、いうことです。
そうですね。
はい。
何でも OK ですね、そしたら、ね。
何でも OK ですね。
何でもできそうですね、そした
ら。何でもありですね。
はい。だから、あとはもう既存の患者さんにね、コンタクト取って、何かできることありませんかとか、何か困ってることありませんかみたいな感じでね。連絡を取ってコミュニケーションを取るだけでもうそこからいろいろ広がっていくかなって感じするので、うん、うん、ぜひそういうことをやってもらって、まあ何かやれることはあるってことですね。はい。
はい。
うん。ということで、はい。ありがとうございます。じゃあ次に三宅さん。
はい。
どうですか。
主体性を上げる。
お
です。
抽象化しましたね。主体性を上げる。いいですね。
言い過ぎましたか。
いや、いいですね。主体性上げるにはどうしたらいいかっていうことですね。だからね、要は。
そうですね。自分のやってることが、うん、まあ、自分のことをよく知ってもらった上で、まあ、それについて自分のやりたいことに挑戦してもらうっていう感じだったので。
なるほど、なるほど。
うん。って考えたら、なんか、何でもできるようになるっていう状態を作るのかなと思ったんで。
うん、うん、うん。
って考えると、なんか、まあ、最終的には僕に言われたことをやるというよりも、
うん。
まあ、自分のやりたいことを自分でやっていくっていう状態なのかなと思ったので。
なるほど、なるほど。
そうなりました、
うん、確かにね、そうですね、まあ、なんか要は自分の人生なんだから自分で主体的にやれよっていうことですよね。だから
そうですそうです、
人にコントロールされてんじゃねえよみたいな。
マルシェでやった時に、
はいはい、
マルシェやった時にすごい気づいたんです、ね、
はあは
あ、なんかあれ全然自分で動こうとしないなっていうことに、
うん。いいですね。まあ、そういうことですよね、でもね、要はね。うん、そこがだから、今僕もちょっと気づきましたけど、この結局抽象化すると、自分のミッションとかビジョンに近づきませんか？どうですか？
いや、そう思います、はい。
うん。結局そこなんですよね。ビジョン、ミッションに近づいていくはずなので、そしたら、結局ビジョン、ミッションっていうのは抽象化する技術で、もっと言うと、その、ね、それによって、自分の仕事の選択肢とかね、提供できる価値の選択肢っていうのがね、広がっていくのかなと、思います。はい。なので、本当にそういう意味ではね、このコロナの、このね、コロナショックのその、こういうね、経済不況っていうのは、自分の仕事のね、仕方っていうのを本当に再定義するというか、本当にいいタイミングなのかなと思いますね。はい。じゃあ、次、高崎さん。
はい。まあ、生態の方でも、コンサルの方でも、まあ、共通してるなと思ったのが、やっぱりその、健康と、それから経済の不安を取り除いてあげるというか、
うんうん、
それによって、やっぱりこう、家族とか、そう、こう、楽しく過ごせると。
うん。
いうところが結構、大きいんじゃないかなと思って、患者さんでも、はい、痛くて何が辛いですかって聞くと、やっぱり家族に心配をかけるとか、
うん、
そういう、結構そういう家族関連のワードが出てくることが多くて、はいはいはい、それは結構コンサルティングでも共通してるなと思って、
うん、
はい、なんでこう、なんかそういうテーマでちょっとこう、家族との関係性を良くしていくみたいな、
うん、
そういったところかなと、ぼんやりとですけど思いました。
いいですね。ありがとうございます。じゃあ、あと最後、岡田さん、いいですか？
を買うっていう行為は、まあ、その何か自分にこう足りないものを補うっていう意味で、まあ、自己実現だったりとか、
うん、
まあ、自己欲求だったりとかをこう満たしてあげるっていう部分だと思うんですね。
うんうん、
なので、まあ、お客さんに届けてほしいのは、消費者に対するこう満足だったりとか、
うん、
安心だったりとかっていうのをこう届けてあげたいなと思うんで、
うん、
まあ自分としてもそういうコンテンツが用意できれば、
うん、
みんな満足してくれるんじゃないかなって思います。
うん。うん。そうですね。はい。いいですね。あとその、支える側としてはやっぱなんかこうね、お客さんのやってることをこう承認してあげたり、称賛してあげるみたいな、こともいいかもしれませんね。はい。
うん、
うん、あのリーダーシップのところでちょっと喋りましたけど、やっぱり人って称賛されたり励まされたり感謝されたりすると、やっぱり自分の力以上の力を発揮できるんですよね。
うん。
うん。なのでそういう関わり方をね、お客さんに今のこの時だからこそこうやってあげるというか、大事かなと思いますね。はい。ありがとうございます。そんなような感じで今日、盛りだくさんで、このウェブセミナーのね、ビジネスモデルっていうの、まあ、オンラインでのビジネスモデルっていうののね話をさせていただきました。あと最後なんか全体通しての質問とか分からなかったこととか、ちょっとこういうことを聞きたいなということがあれば、ちょっと残り時間それにお答えする時間にしたいなと思うんですけれども、どうでしょうか。まあ、ぜひ作っていってほしいなと思います。今日のね、ところで自分が取り組むべきところっていうのがちょっと見えてきたんじゃないかなと思いますので、ぜひそれちょっとで作っていただいて、教えてほしいなと。どんなことができたかとか、どんなことをやってみたかとかっていうことをぜひちょっとまた教えてほしいなと思います。で、それ進めていく中でのなんかね、わからないこととかつまずいてしまう部分とかがもしあれば、またそれも相談ね、いただければ、楽になってると思いますので、はい。あ、質問大丈夫ですか？質問ある方。
質問いいですか？質問いいですか？
はい。
オンラインでそのミーティングを、
はい。
立花さんがこう個別でするとき、
はい。
リアルとはこう違ってなんか気をつけてるところなんかありますか？
リアルと違って気をつけていること。
なんでかっていうと、
はい、
リアルで、こう、今日もそう思ったんですけど、なんかオンラインだと、ちょっとめちゃめちゃ緊張するんですよ。ブレイクアウトで、マンツーマンになると、一対一になると。
うん。
だから、それは多分みんな思ってるかなと思って、なんかリアルではそんなに緊張しないけど、うんうん、オンラインだとすごい緊張するのは、なぜかなって思ったんですね。
うん、
だから何かこう、とちもさん的にこう、個別面談してるときに緊張しない方法だったりとか、リアルでと、こう、オンラインとではなんかちょっと違う何か教えてもらえたら嬉しいなと思いまして。
そうですね。でも気をつけてること、そうだな。リアクションですかね。リアクションは気をつけてるかもしれないですね。リアクションとか表情を、ちょっと強調するというか、
うんうん、
普段よりもリアクションをちょっと強く、多く、なんていうかね、ちょっと大げさにって言った方がいいかね。やっぱり リアルでその会ってると、なんていうかね、なんとなく感覚でわかる部分も、オンラインだとちょっとその感覚がちょっと鈍るんですよね。
うん、
それはやっぱ伝わらないところがちょっと出てくるので、だからオンラインの場合特にですけど、表情とか、は、まあちょっと誇張して表現するようにするというか、 ちょっとそこは意識した方がいいかなと思います。
そうですね、確かに分かってるのか分かってないのかが多分分かりにくい、
そうですね、
かなと思うんですよね。
だから例えば面談する前とかにちょっとまあ僕やってないんですけど、今はやってないけど、今はちょっと思ったのはオンラインだとちょっとやっぱり表情とかリアクションがちょっと分かりにくいところがあるので、もしよければ少しちょっといつもよりもリアクションをちょっと大げさにしていただけると、こちらもコミュニケーションが取りやすかったりはするので、ご協力をお願いしますみたいな感じで、で伝えておくと、あ、分かりましたという形で理解はしてもらえるかなと思いますので、まだ言っとくと、まあ、いや、良いかなと思いますね。
オンラインで、あ、垂れ続けにすみません。オンラインで自分の商品を売ったときに、
はい、
やっぱり口数がすごく多くなっちゃったんですよね。
うん。
だから、不快な思いをお客さんしてたのかなって、ちょっと反省してるところがあって、でもそれは、おそらく相手の症状とかつかみにくいから、なんとか引き出そうとして自分の口数が多くなっていっちゃったのかなって思ったんです。うん、
なるほど、なるほど。
だから、もっと確かにお客さんの個別面談する相手のこうリアクションだったりとかがきちんと読み、リアルみたいに読み取れれば、
うん、
おそらくそんなに喋ることもなく、
うん、
うん、だからなんかもっと、自分自身が、こう、オンラインをする、オンライン、なんか面談するときの、そのポジショニングだったりとか、あと、周りの、今僕自分の部屋でやってるんですけど、周りのこう、雰囲気だったりとかっていうのがすごくこう大切かなって。
まあ、そうですね。それはあると思いますね。
うん。
はい。うん。はい。まあ、あとちょっと慣れていくしかないですね。こちら側としてもね、やっぱり。
うん
うん、僕はそうやってももう、だって1年以上前からズーム面談やってるので、
うん、
もう慣れてるんですよね、普通に、
うん。
でもこれからズーム面談やっていくっていう人は、やっぱりね、そこのタイムラグがどうしても、慣れっていうのがね、やっぱあるので、まあ慣れていくことで多少、そこはね、解消していく部分もあるかなとは思います。
うん、
はい。のところですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。他の方どうですか？なんか、ご質問ある方。大丈夫ですか？ミュートを外れてるだけ？ただ、ミュートを外れてるとなんか話すのかなと思って。いや、話す全然意味はない。外れてるだけ？これ。はい、大丈夫ですかね。はい。という感じで、はい。今日は初めてのね、ライブ配信でしたけど、どうでしたかね。こう、ちょっと感想というか、聞かせてほしいなと思います。こう、僕もちょっとね、今回、こういう形で初めて4時間の講座をライブ配信させてもらったので、まあなんかもうちょっとこういう風になったらいいなとか、もうちょっとこういうふうにしたらちょっと聞きやすかったなとか、もしあれば、なんかぜひ改善したいなと思うので、ちょっと教えてほしいなと思うんですけど、なんか、まあ別に全員じゃなくてもいいですけど、ちょっとこういうことを、なんか、はい、要望というか、あれば、はい。まあ、いや、感想でいいや。感想聞かせて。感想教えてください。どうでしたかっていう、はい、感じで。ライブの配信。岡田さん。
いや、もう僕はさっき言った通りですよね。もう恥ずかしいだけですよね。
恥ずかしい、
うん。なんかね、なんか恥ずかしいんですよ。うん、
照れくさい。
なんか照れくさいですね、うん。
あ、
なんかちょっとね、うん、恥ずかしいな。恥ずかしいなと思って。
三宅さんどうですか？どうでした今日。ライブ講座。ライブで講座。別になんか、あれ大丈夫でした？
あ、僕ですか？
あ、
途中から なんか慣れてきた感じありましたね、やっぱり。最初はなんかやっぱり少し違和感があるっていうか、なんか、ってなんか思いましたけど、もう途中からはなんか普通に聞いてたっていうのと、はい、あとなんかやっぱり画面上でこう一方的にこう受け取るばっかりの時間が続くとなんか眠くなりやすいなっていうのはなんか感じましたね。
うん、そうですね。
なんか他の人の顔をそういう時見たんですけど、
はい、
同じようになんかみんななんか眠そうな目をしてる時が結構あったのを僕よく見てました。
ミヤクさん最初の頃ちょっと寝てましたよね。
そういう時は他の人も見て、
それはね、僕も知ってますよ、それは。だから、すかさずブレイクアウトを多分入れたと思うんですよ、多分。
ドキッとしました。
はい。ありがとうございます。どうしてもそうですよね。うん。僕も前ウェブセミナーを受けた時にね、1時間、2時間のやつだったんですけど、1時間ぐらいの時にね、もう、やばい、眠いと思った。思いましたよね。そうなっちゃいますよね。だから、うん。やっぱりシェアとか喋る時間もね、作っていかないと、ちょっとしんどいのかなっていう感じはしますね。ありがとうございます。他の方どうですか？高崎さんどうでした？
そうですね。僕は割となんかそんなに普段そちらでセミナールーム伺ってるときとそんなに変わらない感じで、
はいはい。
はい。聞かせていただくことできたので。
よかったです。
はい。まあ、なんかこんなこと言うのもあれですけど、なんか移動時間がこう、なくなったりとか、
うん。
はい。なんか、そういう、こう、今まで結構、まあ無駄、まあ会うことが無駄とは思わないですけど、直接リアルで。
うん。
お会いすることは無駄、それは無駄だと思わないですけど、移動時間とかは結構、なんか、割となんかできないかなっていうのは思ってたので、うん、
はい。
まあそこは、割と生産性が上がるのかなっていうふうで。
うん。
はい。
ライブ配信にしても、そうなんかね、実際に、うん。よかったって感じですね、じゃあね。
そうですね。もっと自分自身も活用していきたいなっていうふうに、うん。ただやっぱりその注意を引き続けるその、努力はより一層必要になるなと思って、
うん、
はい。はい。思いました。
そうですね。あと、はい、まあ、今日ちょっとやらなかったですけどね、投票っていう機能もあるので、投票でクイズ出してみんなで答えてもらうみたいなこともできたりするんで、そういうのを枝にちょっと入れてったりとかね、はい、うん、するのも結構ポイントかなと思いますね。
はい。
ありがとうございます。水戸さん、どうでした？水戸さんは。
変わらないような感じで聞けて。
はい。
で、まあ、普段スライドじゃないですか。
はいはい。
スライドじゃない方が僕は結構わかりやすかったっていうか。
あ、本当ですか？うんうん。
はい。なんていうんですか、画面が切り替わって、こう見れたりとかして。
うん。
で、まあ自分、わかんないですけど、まあ自分のペースで聞けるんで、
うん、
意外とその前言ってたその X マインドっていう、なんか、ね、ツールがあるじゃないですか。
はいはい。
ああいうのとかも、ああ、こういうツールそういえば、ね、どちもさん、おっしゃってたなと思って、
うん、
もう一回なんかメモったりとか、なんか細かいところが見えたりとかしてよかったなと僕は思いました。
うん。ありがとうございます。いや、もう、マインドマップはね、はい、僕はかどるんですよ。
ああ。
スライドはね、一番はかどらないです、仕事の中で。それ分かってくれるかな、分かってくれる人いると思うんですけどね。マインドマップだとめちゃくちゃはかどって、まあ、ブワーッと入れるんですけど、スライドになると全然はかどらないですね。マインドマップでずっとやろうかな、ど
う
したら。っていうことで。はい。
ありがとうございます。ね、はい。
誰だ、あれ誰聞いたっけ、あれ、あ、あと木村さん、
はい、
さんどうでした、はい、今日、まあ初めてっていうかね、
あ、はい、そうですね、自分としてはそう思いのほか抵抗なく、
うん、
お話は聞けたし集中もできたと感じましたけど、うん、自分としてはやっぱり直接皆さんにお会いしたい、
あ、そうですね、
僕は行きたいですね、
あ、
あの空気というか、
いや、みんなさん、それは僕も会いたいですよ。待って、今日セミナールームでこれ撮ってますからね。まあまあ寂しいですけどね、これ。鈴木さんと二人でこう喋っ、あの、いるみたいなね。なんか不思議な感じですからね。誰もいないみたいな感じなんで。はい。まあちょっとこれを1年間やり続けるのはなかなか苦痛だなっていう感じはしますね。はい。まあ早くちょっとこう、はい、収束してほしいなっていう感じです。ありがとうございます。まあ、じゃあそんな感じで、はい、今日はあの以上とさせていただきたいと思います。はい、あとなんか質問なんか追加であればお伺いしますけど大丈夫ですか？じゃああと高崎さんもね、この後ちょっとじゃああれですかね。あ、この後参加するんですよね。
まあ、
シェア会ですよね。シェア会っていうか、そう、シェア会って言っても一人ですけど。はい。ありがとうございます。じゃあ、このまま高崎さんは残ってもらって、そのままやりましょうか。
はい。
はい。はい。では、今日はありがとうございました。お疲れ様でした。